QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。6月30日第529回の QRL の時間がやってまいりました。さあというわけでございましてね、6月最終日ですね。今月の木曜日はね、第5木曜日ね、今日で終わりですね。今月は5回放送だったんですね。はい、いやそれにしましてもね、6月、まあ梅雨の時期でねございまして、6月というともうどうしてもね雨のイメージが非常に強いんですけどもね、まあ先週あたりはね、6月といってもですね、ものすごく気温が高くなりましてね、35度を超えて、場所によってはね40度超えなんていうところがありましてね、6月の観測史上最高というね、そんな記録も出ていたようでございますけどもね、皆さん熱中症にね十分ご注意いただきたいと思いますけどもね、まあ、家の中でもね、この直接日にさらされていなくてもですね、家の中でもねやはり汗かいたりとかですね、しばらくずっといるとね熱中症はねどういう場合でもかかりますのでね、お気をつけいただきたいと思います。またね脱水症状なんかもありますのでね、こまめにね水分補給するとかですね、この時期はね重要ですよね。まあ、我々ねこのアンテナ工事その他でね、お客様のね屋根あるいは屋上等へ上がって作業するという場合もですね、まあ、この時期はね非常に、その作業がねはかどりが鈍くなるんですけどね、まあ塩飴とかですね、水分補給ということで、まあ、作業員の皆さんにはね、そういったものをお配りしてですね、こまめに水分取ってくださいよというような方でねお願いをしているところでございますがね、はい、気をつけたいところでございます。またね今年はね、今年はというかもうずっとそうですが、マスクをねずっと着用してて、まあ、作業中は失礼させていただいてですね、外してるんですけどもね、やはりそれでもね、ヘルメットをしたりとかね、作業服がね全て長袖になってますのでね、この辺もね作業の方は大変なんですけれども、まあ、安全上の問題もありますのでね、仕方ないとこもあるんですが、はい、気をつけて作業をさせていただいているというところでございますね。はい、というわけでございましてね、6月最後の放送を早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それではね早速 QRV コーナー、今夜もお送りしたいと思いますが、ちょっとね冒頭でお話しすればよかったですけどね、今日6月30日というのは、トランジスターの日なんですよね。これなんかねずっと覚えてたんですけどね、毎年多分言ってるかもしれませんけどね、1948年、アメリカの AT&T、ベル研究所で発明をされたですね、このトランジスタ、これが初めて公開された日ということでね、6月30日トランジスタの日でございますよ、ね。まあ、それまではね真空管がメインだったね、電子回路でございますけどね、まあ、小さくなってね、軽くて、電力もそんな食わないということで、まあ、爆発的なね普及をしていったというのは言うまでもありませんけどもね、アマチュア無線をやってるね、身柄ということはないですかね、我々アマチュア無線を楽しんでいますが、まあ、このトランジスタのね、この半導体、それもねどんどんどんどん進化をしていきましてね、いまだにこの恩恵に預かっているということでございますけどね、まあ、皆さんの目の前にあるねリグ、これも全てこの半導体のね部品がたくさんこう集まって入っているということでねございますけれども、 まあ、最近はそういうわけでですね、アマチュア無線ね、まあ、半導体化というのはもちろんなんですけど、まあ、デジタル化がですね、進みまして、まあ、今流行りの FT8 ね、これはもう各バンドね、とっても賑やかですよね。まあ、特にね、最近ハイバンドね、HF から50でコンディションが開いてくると144メガあたりもですね、U ゾーンですとかね、いろんなところの信号が入ってくるということでね、ちょっと驚きなんですけどね。まあ、私の固定の方は GP アンテナしかね140はないんですけど、まあ、それでもね、アジア圏のロシアの局とかですね、見えたりするとびっくりするんですけどね、まあ、何回か呼んでみたことがあるんですけど、なかなか更新には至りませんでしたけどね、そんなようなこともあって非常に面白いんですよね。まあ、144とかでね DX が見えてくると、まあ大体あの衛星とかの話になっちゃいますんでね、まあ、そうではなくてですね、やはりコンディションが上がってくると、時と場合によってはこの2メーターの方でもね、海外からの信号が、特に FT8 なんかはね見えてくるわけでございますけどもね、まあ、この FT8 ね、本当にあの上から下まで各番で賑やかなんですが、なかなかあの高い方の周波数ですと、このリグ自体のですね周波数の安定度がね結構いろいろと問題になってくるということですよね。はい、まあ、IC9700 とかですね、今1200でね出られる固定機として非常に今人気のリグでございましてね、またこういうご時世でございまして、なかなかあのご注文いただいても品物がなかなか入りにくい状態になっているということでねございますけれども、まあ、こういったあの144とか430、そして1200で、特にこの1200なんかの場合でですね、 FT8 を運用するときにはどうしてもこの周波数安定度がですね非常にこの問題になってくるということですよね。やはりあの長くこのね運用してますとね、いろいろこう各局の信号を見ると、どうもねこのねワイドグラフずっと見てますとね、ずっとこう斜めにこう偏ってどんどんどんどんずれていくというような感じがね、する局とかがいてですね、あまりひどいとねこれ QSO に至らなくなっちゃうというところでねございますけど、まあ、これらをですね補正するものとしては、まあ、あの当然リグによってはですね、内部にですね高安定の推奨発信回路が入っていてですね、十分対応しきれるんですけれども、まあ、これが内蔵されていないリグとかの場合ですね、こういった場合はですね、非常にこの安定度の高い、基準信号の発信機をですね、使って外部から信号を入れてやって安定をさせるという方法になるんですけども、まあ、特にねこの最近、1.2GHz、ね、IC9700 などお使いの方でですね、この周波数ドリフトがですね非常にこう大きくて問題になっているというところですよね。まあ、これあの前に番組で一度メールをいただいたかな、ご紹介少しさせていただいたんですけど、このですね、10メガヘルツの基準信号の発信機、これをですね、OM さんが販売されているということで、まああのまあ、前回もねご紹介させていただいたんですけど、そういったものがあるということですよね。まあ、この、高安定度のですね発信機でございますけども、なかなかですねこれ小さくて小型軽量なんですよね。で電源の方もですね PC の USB をそのまま使ってですね 5V で安定させるというような方法でございましてね、動作するのも非常に簡単、接続も簡単ということでね、これはあの各リグに合わせてですねコネクタの形状も、まあ、SMA だったり BNC だったりいろいろとこう、変えていただけるというようなところでございまして、こういったものをですね販売をされているということなんですよね。でまあ、あのこちらにつきましてはですね、もう皆さん、このね、装置ご存知かと思うんですけれども、J4BUA 桑原 OM がですね安否販売をしているものでございまして、コールサイン J4BUA か、あるいはですね ICT/KUWA、こちらの検索ワードでですね出てくるサイトございますので、こちらに詳しくねこの販布先がね、詳細に載っておりますけれども、まあ、こういったものを使うとですね、非常にあの9700とかでもですね、1.2GHz のこの QRH 非常に安定しましてですね、このワイドグラフを見てもですね、綺麗にまっすぐこう伸びる形でですね、対応することができるということでね、非常に便利なツールでございます。なかなかですねこの高い方の周波数というのはこういう形でですね安定度を非常に求められるということで、 9100はですね、高安定の推奨発信回路がですね内蔵されているので、9100の場合はですね、ここまでは必要なかったと思うんですけどね、まあ、残念ながら9700の場合、ちょっとこの辺の、周波数ドリフトがですね FT8 なんかで使う場合は特にちょっと大変かなという、そういうねお声がたくさん上がっていたところでございますけどもね、見事にそれをクリアをする、大変便利なですね、外付けの発信機の、販布販売されているということでね話題になっておりますけどね、私もこれ実はですね一つ買ってみてですね、まあ、職場の方でねどのぐらい安定するのかなということでね、ない時とある時とですね、あと時間をかけてですねいろいろ測定してみたんですけど、まあ、やはりあの OM のところのサイトでですね記載の通りそれ以上でですね、まあ、非常に安定度の高いですね、まあ、発信機かなということでね、まあ、あの測定機自体のですね精度そのものの問題もあるんですけどもね、非常にあのびっくりした覚えがありますけども、まあ、こういったものをお使いいただいて1200の方でもですね問題なく運用ができるというものでございますよね、はい。まあ、ご自身でね制作をされていたりねする方ももちろんいらっしゃると思うんですけどもね、まあ、こういった販布販売されているところがございますのでねご利用いただければというふうに思うところでございます、はい。まあ、それと合わせてねこの FT8 の場合同期通信なので、この PC とですねこの時計のですね正確さ、これもですね非常に、気にしてやらないといけない。これもね運用されている方はもちろん、一番気にされているとこかと思います。あまりにもね周波数と合わせてですねこの時間がずれていると、まあ、更新成立しないというところがありまして、でこちらはですね、まあ、通常ですと PC の場合はタイムサーバーなどにですね、アクセスをして時間を合わせるというようなことをやるんですけども、まあ、あの一定の時間ごとにですね自動的にこの時間を合わせるというようなことで、これはですね BKT タイムシンクというね、便利なこのツールがございます。 BKT というのは、アプリケーションを作ったですねこれイタリアの局ですね、IZ2BKT こちらの方がですねお作りになったもので、タイムサーバーをですねいろいろと選択してそれを使ってですね定期的に時間をこう合わせるというようなことで、まあ、運用のたびにですね、マニュアルでセットするわけではなくてですね一度立ち上げておくと勝手にこの定時間ごとにですね合わせてくれるというような代物もございますのでね、まあ、こういったものも FT8 ではね非常に重要なところでございますよね。まあ、国内ですとね NICT 情報通信研究開発機構ですよね、このサイトこちらでですね、合わせることができますし、また他のサイトで合わせることもできますのでね、こちらタイムサーバーを選んでいただき、それから、何分ごとに、合わせるかというようなところとかですね細かく調整ができるのでこういったものを使うということですね。よくあの、FT8 の信号をずっと見てますとですね非常にあの時間がですねずれている方とかいらっしゃってですね、なかなかあのここまでずれてるとちょっと難しいんじゃないかっていうねそんな局もいらっしゃいますけど、まあ、ある程度はね許容の範囲で更新できるようなんですけどね、やはりぴったり合わせたいということでね、これは皆さんいろんな形で調整されてると思いますけどもね、まあ、GPS を使ったりとかですねいろんな形でやられていると思いますけどもね、こういった便利なアプリケーションがあるというようなことでございますね、はい。というわけでございましてね、まあ、いろいろとあの FT8 についてはですね、このアプリケーションそしてそれに対してですね、さまざまなツールもですね含めて今ご紹介したようなものがございますのでね、楽しく運用できればというようなことでございますね。またね、詳細についてはですねまた別の機会にご紹介をしていきたいと思います、はい。というわけでございましてね、今日は、FT8 にまつわる、さまざまなツールについてお話をいたしました。はい、それではこの辺でね楽曲1曲お送りしたいと思います。いやもう本当にね、ピーカンが続くとこの曲を思い出しますね。山下達郎のですね、高気圧ガール、これもだいぶね古い曲でございますけどね、だいたい年間夏にね1回ぐらいは番組の中でもかけてるかもしれませんね、はい。というわけでね今日は今の時期に、まあねちょっと雨の降ってる時期でもあるかもしれませんけどもね、早速送りたいと思います。高気圧ガール。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー、今週もお送りしたいと思います。
また無線
なかなかね、皆さんいろいろと面白いメッセージをいただくんですけどね、やはりこの時期 e スポー絡みのねお話とか結構多いんですけどね、今日もそんな方からご紹介します。神奈川 HJ76 さん、この方もね久しぶりでございますね、ありがとうございます。e スポーのシーズンで10メーター6メーターで運用してます。普段からこの2バンドで運用していますが、この時期は年間を通して欠かせない時期ですね、ということでね、まあそうですね、今ね絶好調かなと思いますけどね、アンテナはアパマンということで、ベランダに取り付けてあります。で12階建ての建物ですが、7階がシャックなので、そこそこの地上高があるので、それなりにではありますが飛んでいっているようです。FT8 などもやっておりますが、 DX との QSO もできるので、それなりに楽しんでおります、ということでねお書きいただいております、ありがとうございます。7階ですとね、20メーター以上もちろんありますしね、非常にいいんじゃないでしょうかね。まあ、周りのね、ロケーションどんな感じかちょっとわからないんですけど、まあね、簡単なアンテナでもですね、やはり地上高が高いっていうのがね一番メリットいいですよね。はい、まあ、FT8 とかもね、やられてるということですから、まあ、DX などもね、特に今の時期はねなかなか面白いんじゃないかと思いますけどね。
何が面白いの？
まあ、連日ねコンディションがいいと10メーター6メーターね、他のバンドもそうですけども、本当に隙間がないぐらいねぎっしり見えていますのでね。
見えるって何よ。
あ、本当にどこに電波いたっていうぐらいのそんな感じでございますけどね。はい、そうですか。やはりね、地上高が高いところにねお住まいの方っていうのは羨ましいですよね、本当にね。地べたからねやはり高い、位置までアンテナを上げるっていうのはそれなりに本当大変ですしね、いろいろと苦労するとこでございますけど、はい、羨ましいお話でございますね。いろいろとFT8 の方でね、楽しまれてるということでございますけどね、はい、まだまだね、楽しめるかなというふうに思います。どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。続きましてですね、この方は初めてですかね、K1FSS、ストローク青木さんですか。はい、どうもありがとうございます。これは W のコールサインですかね。CW デビューしましたということで、受信練習をしばらく重ねておりましたが、なんとか QRS であればほぼ完璧に取れるようになったので、番組でお話をされているように、QSO をとにかくしてしまうということで、意を決してゆっくり CQ を出されている方がいたのでコールし応答があり、緊張の中 QSO ができましたということでね。そうですか。まあ、やはりねこの更新しちゃうのが一番ね、いいと思いますね。知ってる方ですとやっぱり、なあなあになっちゃうんですけど、知らない方とね初めて QSO するとやはりそれ緊張しますんでね、はい、いい練習になると思うんですよね。もう一回更新しちゃうともあとはもう度胸がつくと思いますんでね、どんどん、上達していくと思いますね。
はいはい、無
線ね。合計 BK 形式でしたが記念すべきファースト QSO ということでねお書きいただいております。で続きがありまして、オーブンで慣れてきて、その後和分のラグ中ができるまでが最終目標ですって書いてあるんですよね。そうですか。まあ、最近ですとねオーブンだと 599BK 形式の更新がほとんどなんですけど、やはり和分を使ったですね QSO、 これラグ中ができますのでね、この和分のラグ中ができるまでとまだちょっとね時間かかるかもしれませんけど、同じようにですね、ゆっくりめの CQ を自分で出すかね、もしくはお呼びになって、のんびりこう QSO ラグ中形式の、ね、和分更新をされていくと、より練習はね、すごくいい方向でね、上達していくんではないかと思いますね。まあ、和分の場合ですとやはり更新がちょっと時間は長くなるんでね、どうしてもスピードがね速くなりがちなんですけど、まあ、それはそれとしてのんびりね QSO されるとも非常にいいと思います。まあ、おっしゃってる通り本当にね QSO しちゃうのが一番なんですよね。はい、時期にですね和文の方のデビューもされて、更新をなさるともうそれでね、目的達成なのかと思いますが、そんなに遠くないと思いますね。はい、いうことでぜひね頑張られていただきたいと思います。またね、機会がありましたらぜひね更新させていただければというふうに思います。 やはりあの相手の局の、ね、速度に合わせて、この送信するというのも基本だと思いますんでね、はい、CQ 出すときは割とゆっくりめに CQ 出すと、結構ね多くの方からね呼ばれますので、相手局がスピードが速くなってきたらですね合わせて、ついていける範囲でですね、スピードを上げていくというのもね重要かもしれませんのでね、またそれはそれであのご自身の練習になると思いますんでね、ぜひ、チャレンジしていただきたいと思います。どうもね青木さんありがとうございました。これ W のコールサインなんでしょうかね、ちょっと、分かりませんけれども、またねぜひ、そのあたりも含めてメッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。もう一方いけるかな。JHG ストローク ID52 さん、久しぶりでございますね。
まだやるの？
ありがとうございます。先日 D スター西東京の話題があったと記憶していますが、この番組のリスナーさんがワッチしてるかと思い、西東京430で CQ を出してみて、応答がありましてしばらく更新をしていた時に、田無さんのことや、番組のことがお話しすることができました。リスナーさんであって、ほんの少しですが楽しい QS をさせていただきました。アナログレピーターとは違って、リスナーのレピーターはこういう形で、多少ですがゆっくり更新できるのが楽しいですね、というふうにねお書きになってます。ありがとうございます。西東京のね田無タワーのレピーター結構トラフィックが多いみたいなんですけどね、はい、1200と430があるんですけどね、やはり430本当ににぎやかですね、はい、そうでしたか。番組ねお聞きの方がねいらっしゃったということで非常にありがたいですね、はい。それとレピーターでの CQ ね、これは本当そうですよね。アナログレピーターであんまり CQ ってあんまり聞いたことないですけども、本来いいのかもしれませんけどね、まあ、専用してしまうということもありますのでね、QS をしても本当短い、時間ね更新するというそんな感じだと思いますけど、はい。また全国のね、ディスタンレピーターの場合は、まあ、ゲート越えでですね全国とつなげることができますので、他のエリアの、ね、局と更新とかですね、そういったこともできるかと思います。非常にね便利は便利なんですけどね、マナーを守っていただいてですね、お使いになっていただければというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。Dスターの方もですね、ユーザーさんがすごく多くなってきてると思うんですよね、はい。やはりいろいろなレピーター聞いていますと、週末とかはですね特に、たくさんの曲がね、ひきりなしに使ったりしてますんでね、まあ、そういう時はねちょっとのんびり更新できるっていう感じじゃないですけどね、はい、そんな形でね使われてるかと思います。どうもありがとうございました。またねメッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけでございましてね、今日はいっぱいでしょうかね、時間の方ね。いつもありがとうございます。また皆さんからのメッセージお待ちしております。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングでございますがね、まあ、6月というとですね、やはり、6月1日は電波の日なんですけどねそれとは別でやはりね雨のシーズンっていうのがね非常に強いんですけど、まあ、本当に冒頭でお話しした通りね40度超えとかのね気温になったりとかでですね、まあ、アンテナを工事する、ね、方この時期あんまり少ないと思うんですけどね、ご依頼はねもちろん、工事業者としては非常に多くあるのでお伺いするんですけどね、やはりちょっと効率がね下がってしまったりするんですけど、まあ、それなりに作業員の方にもですね注意喚起をしましてですね、作業していただいてるんですけども、まあ、それでもねやはりね、熱症になったりとかですねいろいろありますんでね気をつけないといけないですよね、はい。またねこの時期移動運用ねされる方もいらっしゃると思うんですけどね、ぜひお気をつけいただきたいと思います。さあ、そしてそれからですね、今日ご紹介したですね FT8 関係のツールですけどね、やはり、この周波数を安定化させるその外部発信機ですね、まあ、これは今日ご紹介した JFBUA 桑原 OM のね、反布品、これは非常に皆さんお買いになっている方多いと思いますし、また自作されている方、GPS などのねを元にですねいろいろと工夫されている方とかですね、まあ、いろいろいらっしゃってですね、なかなか興味深い記事を拝見したりもするんですけど、まあ、特にね無線機の方最近非常に高安定度の無線機が非常に多い中でですね、やはりどうしてもね高い周波数ですとドリフトが気になってくる、まあ、特に FT8 なんかはねそういうモードでございますけども、 こういったね、便利なツールなどございますのでね、ご利用になってはいかがかなということでご紹介しましたけどもね、まあ、それからあと時計ですね。で、まあ、アイコムさんあたりもですね、あのリグに時計がついてるんですけど、これがですね、内部のバッテリーを使って、この保持していると。でこれがですね、バッテリーが古くなってくると時間がどんどんどんどんずれて、毎回リセットして電源を入れるたびに0時0分からスタートするというようなことでですね、まあ、PC 連動で、まあ、あのリグを毎回あのPC を立ち上げてですね、このセットするという、そういうまあツールも、アイコムさんあたりはね、独自でお出しになってますけど、まあ、今日ご紹介したですね、タイムサーバーにアクセスがあって、まあ、通常ですと PC とね、無線機、まあ、連動してますんでね、大体ね、USB1 本でつなぐと、こういうような形でいろんな情報のやり取りもできますんでね、まあ、非常に便利なツールでございますんでね、合わせてご利用いただければと思います。まあね、あの以前のリグはね、時計は無線機の時計ってほとんどなかったですけどね、アナログ時代の頃はね、はい、まあ、最近はもうほとんどそういう機能ございますんでね、ずれてると気になると。でまた FT8 の場合は時刻情報がとても重要ということでございますからね、はい、合わせてねご検討いただければと思います。はい、というわけでございまして、本日も聞いていただきましてありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。